各位在主里的家人，大家平安。
主の内にあるご家族の皆さん、おはようございます。
感谢主，上个礼拜复活节的聚会，神非常的赐福教会。
本当に主に感謝することに、先週はイースターを迎えたわけですけれども、神様の大いなるその祝福を私たちは目の当たりにすることができました。
上个礼拜我们上午、下午。两堂聚会，大人小孩总共有627人参加。
で先週のその午前とそして午後のその礼拝の出席者人数を合わせると全部で627人にも上りました。
我们中午的联合赞美聚会也有288位弟兄姐妹参加。
そしてまたお昼にはその連合集会を持たせていただいたわけですけれども、全部で288名以上の参加者がいらっしゃいました。
特别是看到约书亚的弟兄姐妹带着他们的孩子们一起赞美，非常感动。
特に私が心を打たれたのは、それはヨシュアグループのその親子その一緒にそのこう賛美していたそのような情景でした。
这些孩子很简单的用接力式的一人一句话把。耶稣基督复活的信息讲得非常清楚。
そしてまたその子どもたちはそのリレーの形式でもって一人一言ずつでそのイエス様がそのこうお生まれになったこと、そしてまたこう蘇るまでのその話をしっかりと語ることができました。
又生动又活泼。
それは本当に生き生きとしたもので、本当にまた明るいものでした。
我很高兴也很惭愧。
私は嬉しかったわけですけれども、またなぜだか心の中でも反省しなければならないとも思いました。
高兴的是上帝从婴孩和赐奶的手中成全了赞美的话。
それは嬉しいのは本当に神様は血の御子でさえもこのようにして神様の御言葉を語らせることができたということです。
惭愧的是我绞尽脑汁还没有他们讲得好。
そしてまた反省しなければならないと思ったのは、それは私はどんなに頭を使ったとしても彼らよりもうまく語ることができないのではないかと思ったからです。
我们上个礼拜五的受难节聚会也有150位弟兄姐妹来参加。
そしてまた先週の金曜日の受難節を覚えるその特別集会、金曜日の夜に行ったわけですけれども、やはり同じく150名以上の出席者がいました。
当然我们更感恩有10位弟兄姐妹上个礼拜受洗归在主的名下。
またさらに感謝したいことには、それは先週の日曜日においては10名の兄弟姉妹が洗礼を受けられたということです。
芝加哥柳溪教会的牧师比尔海伯斯说过一句话。
シカゴにそのハイバースという牧師先生がいますが、このような言葉を残しています。
我们不能够制造圣灵的浪潮。
彼が言うには、私たちはむやみにその聖霊の波を作るわけにはいかない。
但是当我们看见圣灵的浪潮工作的时候，
けれどももし私たちがその押し寄せてくるその波のその聖霊の波の働きを見たときには、
我们要跟得上，我们要抓得住。
私たちはそれには間に合うように、そしてまたしっかりとその波に乗っていかなければならないということです。
我们求主恩待我们每一个人，在圣灵工作的当中，我们一同有份。
どうか本当にこのようにして聖霊様が働いてくださっているときに、私たちも共に労働者の一人となれるようにとしていきたいものです。
上个礼拜我们分享到我们若不是突然的相信福音就能够拯救我们。
そしてまた私たちは先週のメッセージの中においては皆さんとこのような話をしてきました。私たちが救われたのはそれは決してその偶然ではない、そしてまたそれは無駄ではないということでした。
福音是上帝白白的恩典。
福音はそれは神様が私たちに与えてくださるただでいただける恵みなのです。
今天我要跟大家一起来思想，上帝把这么大的恩典给我们，有什么心意呢？
そしてまた今日は皆さんとご一緒に、神様がこれほどまでにこのような大きな恵みを私たちに与えてくださったのは、一体その御心は何であるのかということです。
使徒保罗说，上帝把这么大的恩典给我们，不是突然的。
パウロが言うには、神様がこのように大いなる恵みを与えてくださったのは、それは決して無駄にはならないと言っています。
上帝是一位有计划、有目的的上帝。
あくまでも神様はそれはご計画のあるお方であり、また目的を持っておられるその働きをしておられる方なのです。
所以我们要一起来看，上帝把这么大的恩典给我们，在我们身上有什么带领？
ですから今日は皆さんとご一緒に、神様がこのようにして大きな恵みを与えてくださったのは、一体私たちにはどのような導きが神様のところにあるのかを一緒に考えたいと思います。
今天我要从三个方面跟大家来思想信息。
まず今日は皆さんとご一緒に三つに分けてポイントを分けて一緒に考えたいと思います。
第一个是恩典的再思。
まず一つ目は恵みを再考する、もう再び考えるということです。
第二，恩典不突然。
そしてまた二つ目は恵みは無駄にあらずということです。
第三，劳苦不突然。
また三つ目は労苦は無駄にあらずです。
首先我们一起来思想恩典。
まず皆さんと初めに考えたいのは恵みについてです。
使徒保罗在这里宣告说，我今天成了何等的人，是蒙上帝的恩典才成的。
今日はパウロは御言葉においてこのように言っています。神の恵みによって私は今の私になりましたと言っています。
其实我相信不仅保罗有这样的宣告，我们每一个人都应该有这样的宣告。
これはパウロだけが言うことだけではなくて、私たちどの人にとっても言えることではないでしょうか。
甚至不管我们今天是不是已经接受主，我们都应该谦卑的有这样的宣告。
また私たちは本当に神様をしっかりと受け入れたかどうかでさえも、私たちはこのようなその宣告をしなければならないと思うのです。
今天你我能够坐在这里敬拜，都是上帝的恩典。
なぜならば今このようにして皆さんがこの宮にそのこの教会の中におられるのも全て神様の恵みであるからです。
今天我们基督徒讲到恩典的时候，我们常常讲到神的救恩。
また今日キリスト者である私たちは神の恵みについて語るときには、しばしば私たちは神の救いについて語ります。
但是其实在我们领受救恩之前，我们都已经领受了神很大的恩典。
けれどもどうでしょうか、私たちは神様のその救いに預からせていただく前には、実は私たちはすでに神様の恵みの中に生かせていただいているのではないでしょうか。
神学家形容这种每一个人都领受的叫做普遍恩典。
神学者の言葉によれば、このようなすべての人にそのある恵みっていうのは、それは普遍的な恵みであると言っています。
这样的恩典是给所有在世上的人。
そしてこのような普遍的恵みっていうのは、すべてのこの全世界の一人一人に与えられている恵みなのです。
这样的恩典包括上帝的良善。
そしてこのような恵みというのは、神様の善良、そのただその素晴らしさも含まれています。
可以带给人世上的祝福，但是不能使人得救。
それは人々に祝福をもたらせることはできるけれども、救いに至らせることはできないのです。
在圣经上我们看到使徒行传第十章里面讲到一个哥尼流。
そしてまたその聖書の中においては、その使徒の働きの中にもこのような話があります。
他很虔诚，他常常祷告，他也周济穷人。
コルデオという人がいますけれども、その人は本当に素晴らしい人であり、また施しもし、そしてまた周りの人々をその助けていた人でした。
但是他还没有得救。
けれども彼は救われてはいなかったのです。
他需要接受彼得跟他传的福音，他才能够得救。
彼はあくまでペトロによってその福音を伝えられることによって、そこで初めて救いに預かることができるようになったのです。
我们也看到路加福音第七章有一个百夫长。
そしてまたルカの福音書の中にも一人のその百人隊長が出てきます。
他很爱他的仆人。
彼は非常に自分のしもべを愛していました。
他也为当时的犹太人建造会堂。
また彼は当時のそのユダヤ人たちのために宮を建てることもできました。
但是他也还没有得救。
けれどもそれでも残念なことに彼はまだ救われていなかったのです。
然而在他们的身上都彰显出上帝的良善。
けれども彼らのその生涯を通して神様の素晴らしさを表すことができたのです。
上帝的普遍恩典在许多方面向我们显明。
神様の普遍的なその恵みというのは至るところにおいて私たちに示されています。
首先在物质上面。
まずそれは物質的において。
登山宝训里面说，神叫日头照好人也照歹人。
そしてまたその三条の水句の中においてもこのような言葉があります。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせるとあります。
降雨给义人也给不义的人。
また正しい人にも悪い人にも雨を降らせてくださるとあります。
今天我们如果需要阳光，不会说因为我信耶稣了，我出去阳光只照我，不照那些不信耶稣的人。
例えば今私たちはイエス様を信じているから、私たちにだけその太陽が昇ることができ。悪い人の上には登らないんだということはできないのです。
今天我们需要雨水的时候，不管我们是好是坏，上帝都怜悯我们赐下雨水。
また私たちは本当に雨を必要とするときには、私たちはいい人であっても悪い人であっても神様は必ず雨を降らせてくださるのです。
上帝也赐给我们能够理解事物的那个理性。
そしてまた私たちは した物事に対するその理性をも神様は与えてくださっています。
上帝让我们能够明白很多的事情。
また私たちは多くのことを知ることができるように理解できるようにと神様はそのようにさせてくださいます。
甚至明白有一位上帝。
そしてまたその中において神がおられるんだということをも気づかせてくださるのです。
这是罗马书第一章里面所讲的。
これはローマ人の手紙の中のその一章の中において書かれていることです。
上帝的普遍恩典也赐给我们一种道德是非的感觉。
また神様の普遍的な恵みによって私たちにその道徳心というものも与えられています。
每一个人都有是非之心，可以能够分辨好歹。
どの人にも善悪を知る心が与えられていて、何が正しいのか何が悪いのかをその分別することができるようになっているはずです。
神也把很多的创意来赐给人。
そしてまた神様は多くの創造その、創意工夫を与えてくださっています。
这是给所有的人的，不是只给基督徒哦。
それはクリスチャンだけではなく多くの人たちに、全ての人たちに与えて、おられるものなのです。
基督徒可以有很多很美好的创作，但是没有信主的人也同样可以有很多美好的创作。
もちろんクリスチャン作家に多くのその芸術者がクリスチャンの芸術者がおりますけれども、ノンクリスチャンの人もいるわけです。
不论是文学或者是艺术，
文学においてもまた芸術においてもそうなのです。
农业或者是工业，
農業もそうですし、また工業もそうなのです。
甚至烹饪都是一个艺术。
そしてまたその料理でさえもそれは芸術と呼ばれる時があるのです。
不是说基督徒只有基督徒煮饭才好吃。
クリスチャンがその作ればそれが美味しいんだというだけではないのです。
很多大师傅都不是基督徒，但是他们煮饭非常好吃。
有名なコックさんでもそのノンクリスチャンではあるけれども、その人たちのその腕もなかなかのものではないでしょうか。
因为上帝把创意给他们。
なぜならば神様はこのようにして創意工夫というものを私たち人間に与えてくださっているからです。
上帝也把治理的恩赐给人。
そしてまた神様は私たち人間に管理の力をも与えてくださっています。
不管是家庭、公司或者是政府。
家庭でおいてもあるいは会社あるいは政府。政府の中においても、
政府有的时候我们都会埋怨说这个政府不好。
時には私たちは政府に対しては私たちは文句を言う時があります。
但是我告诉各位，那个不好的政府总比没有政府要好很多。
けれども私はあえて皆さんに申し上げたいのです。悪いその政府でさえも政府がないことよりはいいのです。
叙利亚以前，人家觉得他的领袖不好。
シリアにおいてはかつて の, その自分たちのリーダーは悪かったというふうに言っています。
所以就把他推翻了。
ですからそこで革命が起きたのです。
然后叙利亚就进入一个几乎是无政府的状态。
そしてその国はしばらくの間には無政府 の, そ の, その時代になったわけです。
百姓过得比以前还要痛苦。
でもどうでしょうか、その時の国民たちはそれまでの生活よりもひどいものになってしまったのです。
所以上帝赐下这么多的普遍恩典。
ですから神はこのようにしてこれだけの多くの普遍的な恵みを私たちに与えてくださっています。
让我们可以很平安地活在这个世上。
その恵みによって私たちは無事にそしてまた平安を持ってこのように生きることができるようになっているのです。
同时普遍恩典也跟上帝的救恩互相的影响。
そしてまたこの普遍的な恵みというのはまた神様の特殊恵み、その救いに至らせる特殊恵みとその相まってその、影響し合っているのです。
预备我们，让我们能够可以得着上帝的救恩。
私たちはその恵みによってその計画によって神様の恵みに預かることができるようになってきたのです。
对基督徒来说，常常我们会强调神的救恩，而忽略了上帝的普遍恩典。
時には私たちクリスチャンは神様の救いの恵みばかりを言うことになり、そして神様の普遍的な一般的な恵みを私たちをおろそかにしてしまう時があります。
其实普遍恩典可以帮助基督徒明白几件事。
普遍的な恵みによってクリスチャンである私たちは多くのことを知ることができるのです。
第一个，明白上帝用人不配得的方式来赐下我们所需要的智慧、天赋、美丽。
まず一つ目はそれは私たちは本当にそのふさわしくはないけれども神様の恵みにより私たちに多くの才能を与えてくださるということです。
第二个就是帮助我们能够脱离狭窄的心胸，欣赏上帝一切的美善。
そしてまた私たち二つ目は狭いその心から離れて神様の素晴らしさを楽しむことができるようになるということです。
第三个呢，就是让我们能够谦卑的承认、接受基督徒、非基督徒有的时候在道德、智慧和爱心上比我们还好。
そしてまた3つ目はそれはクリスチャンである私たちは本当にへりくだってノンクリスチャンの方が私たちよりもはるかに素晴らしい独特な気持ちを持っていることを認めざるを得ない時もあるのです。
有的时候我们很狭窄。
時には私たちは心が狭すぎます。
我们 看不得别人比我们好。
また他の人たちが自分よりも優れているのは私たちは気に入らないのです。
但是当我们又不能够否认别人比我们好的时候。
けれどもまたそこで私たちは相手の良さを否定することができないときに、
我们还会很酸的加上一句话，可惜他不是基督徒。
私たちはそこで嫌味を言ってしまうのです。残念なことにその人はクリスチャンではないんだよねと。
这是奇怪了，他尊重接受上帝的普遍恩典，他好不行吗？
そしてその人は本当に神様からのその普遍的な恵みを与えられて素晴らしい生活を送っているのに、それは私たちにとっては悪いことなのでしょうか？
你说你是基督徒，但是你却对上帝的那个救恩跟普遍恩典没有做出回应，那是在神的面前是可耻的。
クリスチャンであると言いながら、そしてであると言いながら、神様のその恵みに対して私たちは何の応答もしていないことの方が恥ずかしいのではないでしょうか。
我们看到有一些人有特别的天分，有特别的成就啊，我们会说啊，都很好，可惜他不是基督徒。
私たちはよくこのように言うのです。素晴らしい才能は持っているけれども、でも残念なことにその人は主を信じていないんだよねと。
他工作比你还努力，上帝给他那样分的天分。难道他不可以成功吗？
その人はしっかりと働いているから、働いていて成功するのはそれはそんなに悪いことなのでしょうか？
在有名的歌剧《阿玛迪斯》里面讲到一个故事。
そしてまた有名なオペラがありますけれども、それはアマディスというそのものなんですが、このような物語があります。
有一个在宫廷的作曲家叫做安东尼奥·萨雷里。
それはアントニオ・サリエリというその宮廷学長の話です。
他的道德非常好，他这个也很敬虔。
彼はその人としては道徳的に優れていて、そしてまた敬虔な人でもありました。
也因着上帝祝福他，他过着很舒服的生活。
そしてまた主の恵みにより彼は本当に祝福されて、そして素晴らしい生活を送ることもできていた人でした。
可是有一天他碰到了莫扎特。
けれどもある日に彼はモーツァルトに出会ってしまったのです。
哇，他知道什么叫做天才。
その時には彼は天才とは一体何であるのか気づかされたのです。
他觉得他的音乐跟莫扎特比起来实在是太平庸了。
自分がどんなにその頑張ってきたその音楽でさえも、それはモーツァルトと比べれば本当に月とすっぽんであったと彼は思ったわけです。
更让他不舒服的是，莫扎特的生活是一塌糊涂。
そしてまた彼はそこで本当に腹立たしく思ったのは、モーツァルトの生活っていうのはとんでもなくそのひどいものであったからです。
所以他就在那边埋怨上帝，上帝啊，你为什么这样？
ですからそのアントニオはずっとこのように言っていたのです。神様どうしてどうしてどうしてなのかと。
我这么敬虔，你却不把这样的恩赐给我。
こんなにも私は敬虔な思いをしているのに、このような生活をしているのに、どうしてそのような素晴らしい賜物を私には与えてくださらないのかと。
莫扎特这么糟糕，他却这么样的有天分。
モーツァルトは本当に堕落なその生活をしているのに、それなのにどうして彼にはこんなに素晴らしい才能があるのでしょうか。
我这辈子怎么样的都赶不上
他。私はどんなにどんなに力を尽くしても彼に及ばないじゃないかと。
如果安东尼奥·萨勒里明白上帝的普遍恩典，
もしアントニオ・サリエリがその時に神様の普遍的な恵みを知ることができたならば、
你就可以活得很喜乐，没有苦毒。
おそらくその時には彼は愚痴をこぼすこともなく、苦々しい思いをすることもなく、楽しく生活することができたはずです。
你就可以欣赏你周围所有的美善。
そしてまた自分の周りにあるすべての素晴らしいものを楽しむことができる、そのような余裕が与えられるのです。
反过来说，如果我还没有信耶稣，我有很多的良善。
また言い換えるならば、もし今私はまだイエス様を信じていないけれども、私にはたくさんの良い行いがあるとしましょう。
我也没有什么可夸的。
だからですから私にも何一つ誇ることはないのです。
这也是上帝的恩典。
なぜならばこれも神様の恵みであるからです。
我们没有一个人可以决定我生在什么样的环境。
ですから私たちはどの人も自分はどのような環境に生まれようかと自分でその決めること。 ことはできないのです。
我们没有一个人可以决定我有多少的智商，我在哪方面有特别的才能。
そしてまた自分自身の IQ を決めて自分にはどのような才能があるのかということを自分で決めることもできないからです。
都是我们还在母腹当中的时候，上帝就已经给我们了。
あくまでも私たちは母の胎の中においてすべてが神によって決められていたのです。
所以我们每一个人都要谦卑的敬畏神。
ですからどの人にとっても必要なのは減り下って神様に対して恐れ敬う思いを持つということです。
但是上帝不仅仅赐下普遍恩典，上帝也赐下特殊的恩典。
そしてまた神様はこのようにして普遍的な恵み、一般的な恵みを与えてくださるだけではなく、特殊な恵みをも与えてくださっています。
这就是上帝的救恩。
それこそが神様の救いのご計画なのです。
上帝的救恩比起普遍恩典更伟大。
神様の救いの恵みはこれらの一般的な恵みよりもはるかに偉大なものなのです。
我们每一个人得救不是偶然的事件。
私たちが救われるようになったのは決して偶然ではないのです。
以弗所书说，我们可以得救是神在创世以前就已经拣选我们。
エペソ人の手紙によれば、私たちが救われたのは神がこの世を創造される前からすでに決められていたということです。
世界很美丽，很伟大。
この世界は本当に素晴らしい、そしてまた美しい、また偉大であるけれど。
但是创这个救恩却是在创世以前就已经神已经预备了。
けれどもこの救いの恵みというのはこの世が作られる前からすでに備えられていたということです。
神用他的话来创造这个世界。
神は御言葉でもってこの世を創造されました。
但是神却用他独生爱子耶稣基督的生命来拯救我们。
さらにはイエス神様はご自身の御子、そのイエスキリストの命でもって私たちを救ってくださったのです。
并且圣灵不断的光照和启示我们，让我们明白上帝的救恩。
そしてまた聖霊なる神は絶えず、私たちに光を当ててくださり、そして私たちにその恵みについて気づかせてくださっていたのです。
所以一个人可以得救是三位一体真神那样的一个奇妙的同工。
ですから一人の人間のその魂が救われるのはこのように三位一体の神がこのようにして働いてくださっているからできたことなのです。
我常常在想，我这样的人配得上帝这么大的工程吗？
私は本当によく考えるわけです。私のこのようなものでさえも神様のその素晴らしいご計画に果たしてふさわしいのかどうか。
有时候我们自己都觉得说，我算不得什么，世界多一个我没差，少一个我也没差。
時に私たちはこのように考えるのです。自分は本当にちっぽけなものだから、いてもいなくたっていいじゃないかと思う時があります。
但是神为了让我们得救，却是三位一体真神那样的长期的动工在我们这些不配的人身上。
それなのに私のようなものを救うために、神のその三位一体の神の働きが本当に長い間、そしてまた長い時間をかけてこのようにしてくださったのです。
因着神的救恩，让我们可以成为一个新造的人。
神の救いの恵みにより私たちは新しく変えられていきます。
让我们可以有永恒的生命。
また新しく変えられて、そして永遠の命に預かることができます。
恩典是白白的。
恵みはただのものです。
但是它一点也不廉价。
けれどもそれは安物ではないのです。
需要我们去珍惜的。
私たちはそれを大事にしなければならないものなのです。
所以罗马书六章那边告诉我们说，
ですからローマ人の手紙の6章の中でそのこのような言葉があります。
一个信主受洗的人不可以仍然在罪中生活。
主を信じた者はそれは、また洗礼を受けた者は罪の中にとどまるべきではないと。
因为罗马书第五章说，哇，罪在哪里显多，恩典就在哪里显多。
なぜならばローマ人の手紙の5章の中にはこのような言葉があります。罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れるようになると。
那太好了，我可以继续犯罪让恩典更加显多吗？
それだったらじゃあ私は恵みをその、増し加えるために罪を犯した方がいいのかっていうふうに考える人もいるかもしれません。
圣经上说断乎不可，是绝对不可以。
けれども、聖書の言葉によればそれは絶対あってはならないと言っています。
上帝的恩典一点都不廉价。
神様の恵みは決して安物ではないのです。
上帝希望我们对他的恩典能够做出合乎神心意的回应。
神様の御心はあくまでも私たちはその恵みに対して神様に感謝の応答をしていくことを望んでおられるのです。
上个礼拜天下午我讲了一个故事，在上午没讲。
先週の日曜日の午後のメッセージの中では、私は午前中のメッセージでは言わなかった話をしました。
有人说我不公平，所以我为了公平，我现在要讲。
で、それは不公平ではないかというふうにおっしゃる人がいるわけですから、私は今日はもう一度あえて言います。
有一个人他去买马车票，
ある人はその馬車のその切符を買いに行きました。
他就到了票亭，问那个卖票的人说，有怎么样的票价？
そして切符売り場に行っては、その値段はいくらなんだ、いくらなのかっていうふうに聞きました。
他说有三种票价。
そしてその人が言うには三種類あると。
头等舱非常贵。
そして一等席は非常に高いと。
二等舱大概是头等舱的一半。
二等席でしたらおそらく一等席のまあ半額でしょうか。
三等舱是头等舱的十分之一。
そしてまた三番目のその席っていうのはその一等席のおよそ十分の一の値段であると言います。
他就问那卖票的人说：“这三种票有什么不同？”
そしてその人は聞いたわけです。この三種類のその違いは何でしょうかと。
那卖票的人说：“没有什么不同。”
大して変わらないよというふうに言われます。
上了马车以后，你爱坐哪里坐哪里，有位置你就可以坐。
馬車にその入ったらね、どこでもその乗りたいところ席があれば座ればいいのさという。
哇，他想天底下有这么好的事情。
その人はそう考えたわけです。こんなに素晴らしいことがあるのか。
如果是你的话，你买几等舱？
皆さんでしたら一体どの席を買いますか？
他很高兴的花钱买了三等舱。
その人は本当に喜んで、そしてお金をその三番目の席を買ったわけです。
然后他上了马车。
そしてまた馬車の中に入り。
坐在那边问旁边的人：“你买几等舱？”
でそしたら彼はその自分の隣にいる人に、あなたはどの切符を買ったんですか？どれぐらいのグレードの席を買ったんですかと聞きます。
旁边的人说：“我买头等舱。”
その人は私は一等席だよと言いました。
再问旁边的人说：“你买几等舱？”
そしてまたもう一人の人にあなたはそのどれぐらいの席を買ったんだと聞きます。
他说：“我买二等舱。”
私は二等席だと。
哎，他想我真是聪明啊。
その人はその時考えたのです。私は本当に頭いいなと考えたのです。
你看，我跟头等舱、二等舱的人都坐一起。
一等席の人ともまた二等席の人とも自分は同じ席についているのではないか。
过一会儿，马车启动了。
そしてまたしばらくして、そして馬車が走り出します。
啊，清风徐来，非常舒服。
本当にこうそよ風が吹き、そしてまた本当に心地よくなったわけです。
他更加得意了。
そこでまた彼はさらに喜んでしまったのです。
说你看，三等舱、头等舱、二等舱不是都一样吗？
ほら見ろ、三等席でさえも一等席よりもまた二等席と同じなのではないかと。
后来这个马车走了一段路以后，碰到一个上坡的地方。
そしてまたしばらくしてその馬車をずっと走って走って、そしてしばらくしてその坂道に差し掛かったのです。
这个马就拉不动了。
そしてその時には馬はその馬車を引っ張ることができなくなりました。
就听到这个马车的驾驶在那边喊说。
そしてまたそこでその馬車をその操っていた人がの叫びを聞きました。
二等舱的请下车。
二等席の人はどうぞお降りください。
请跟着车子旁边走。
そしてその馬車の横で一緒に歩いてください。
哇，他好得意。二等舱的先下车。
その人はそこでもまたまだ喜んだのです。二等席の人が降ろされた。
过了一会儿，他就又听到马车司机在喊：“三等舱的请下车。”
そしたらまたしばらくして、そして三等席の人も降りてくださいと。
然后请帮忙推车。
そしてその後ろから一緒に押してくださいと。
有很多时候我们觉得好像我们可以赚到什么样的便宜。
時には私たちは得したというふうに思う時があります。
我们信了耶稣以后，我们做不做主的工，我们好像都一样嘛。
ですから例えば私たちがイエス様を信じた後もその奉仕しようとしたとしてもしなくて。しなかったとしても同じなのではないかと。
我们都是上天堂嘛。
とにかく最終的には天国に行けるんでしょう。
我们都坐在一辆马车上面嘛。
とにかく同じような馬車に乗っているんでしょう。
但是到时候你就晓得侍奉上帝跟不侍奉上帝有什么不一样。
けれども最終的にはこのような話になってくるわけです。神様に仕えることと仕えていなかったことの違いがここで出てきます。
这就是使徒保罗所说的，上帝给我的恩典都不是突然的。
ですからこれこそがその使徒パウロが言っているように、神が私に与えてくださった恵みは決して無駄にはならないということです。
他说：“当我得到这个恩典以后，我就格外的劳苦。”
私はこれらのその恵みを与えられた後に、私はさらに励むんだと、努力するんだと。
我比一般人更花代价。
また私は他の人よりもさらに代価を払っている。
但是今天我能够花代价，也是上帝的恩典。
けれどもどうでしょうか。私たちが代価を支払うこともできるのも、また神の恵みであるのではないでしょうか。
如果你看哥林多后书十一章，
コリント人へのその第二の手紙の十一章を見てみると、
使徒保罗讲到他服侍主的那个经历。
使徒パウロはご自身の神様に仕えていたその経歴について語っています。
他被鞭子打，被棍打，他被石头打。
彼は鞭打たれ、そしてまた石投げられ、そしてまた多くの人たちに殴られていたのです。
他坐船，船竟然会三坏了三次。
そしてまた船に乗ったら乗ったでその船は三回も壊れてしまいました。
要是当时我看到保罗在船上，我就赶快下船。
もしその時私は同じ船に乗っていたならば、パウロが乗っているから、そして私はもうびっくりしてすぐに降りてしまったでしょう。
他一日一夜在海里面。
彼はその昼夜その海の中にいます。
他被犹太人迫害。
またユダヤ人から、そして彼は迫害をされて。
啊，有的时候没有东西可以吃。
時には食べるものもなく。
有的时候，这个衣服不够，受寒冷。
そしてまた時には着るものが足りなくて、その寒さに凍えなければならなかったのです。
他常常坐监牢。
彼はまた常にその牢屋に入れられていました。
但是他都觉得这是上帝给他的恩典。
けれどもそれでも彼はすべてが神様からの恵みであると彼は思っていたのです。
我在台湾有两位宣教士。
私は台湾ではその知っているその宣教師が二人いますが。
一个到外蒙古去宣教。
一人の人はその、外モンゴルに行ってその宣教活動している先生です。
最冷的时候零下五十度。
で話によれば最もその、寒い時は零下五十度だっていうのです。
一个到南苏丹去宣教。
そしてもう一人は南スーダンに行ってその宣教しています。
最热的时候零上五十度。
でそしてまた、その人が言うにはその一番暑い時はそれでは摂氏五十度であるというのです。
我不懂他们为什么要放弃舒适的环境到那个。相差一百度的地方去传福音。
心地の良い環境を捨てて、彼らはどうしてこのような過酷な環境に行こうとしているのか、私にはなかなか理解できません。
我相信他们是感受到上帝的恩典，因此他们愿意格外的劳苦。
けれども、おそらく彼らは本当に神様からの恵みをしっかりと感じ取っていたから、あえてこのような労苦をも惜しむことがなく受け入れることができたのです。
亲爱的弟兄姐妹，当你得救我得救以后，我们有没有愿意为主付上代价？
愛する兄弟姉妹の皆さん。皆さん、あなたや私も同じなのでしょうか。本当に救われてから神様のために何らかの犠牲を払ったことがあるのでしょうか。
路加福音十九章里面讲到那个税吏长撒该的得救。
ルカの福音書の十九章の中ではそのザーカイが救われたことについて書いてあります。
他以前是以赚钱为他人生的目标。
それまでの彼の人生というのはそのお金儲けというものでした。
但是他信主以后，他说我把我所有的一半都周济穷人。
けれども彼は言うのです。自分が主を信じてから自分のすべての収入の半分をその貧しいものに施すようにすると。
我从前骗了谁，我就还他四倍。
またこれまでに騙し取ったものは四倍にして返すと。
他过一个完全不一样的生活。
彼は全くそれまでと違う生活をするようになったのです。
路加福音第七章也讲到有一个。有一个女子。
そしてまたルカの福音書の7章の中でもこのような話があります。一人の女性が出てきます。
她是一个犯罪的女子。
その人は罪深い女性でした。
但是当耶稣在一个法利赛人家坐席的时候。
けれどもイエス様があるパリサイ人のその家の中でその席に食卓に疲れた時に。
她跟在耶稣的后面、用她的眼泪湿了耶稣的脚。
彼女はそれを知ってその家の中に入りイエス様のそばに行き、そしてまた自分の涙でもイエス様の足を濡らしたのです。
他用他的头发当作毛巾一样把耶稣的脚擦干。
そしてまた自分のその髪の毛を持ってそのタオルの代わりに布の代わりにイエス様の足を拭ってあげていたのです。
并且倾倒香膏在耶稣的脚上，连连亲耶稣的脚。
そしてまた香油をイエス様の御足に濡らし始めて、そしてまたその御足に口づけをしていたのです。
因为他知道他的罪被神所赦免了。
なぜならば彼女は知っていたのです。自分の罪はこのようにして神様によって許されたんだと。
他的爱就很多。
ですから彼女の愛は本当に溢れてくるようなものでした。
那你讲到耶稣问这位西门说，你觉得谁的爱比较多？
そしてその時にイエス様はシモンにこのように聞いたのです。誰の愛の方が多かったんだと。
是一个人欠了五十两银子被赦免，还是一个欠了五两银子被赦免的人爱多？
500デナリとそしてまた50デナリを借りたい人、その2人とも許されたわけですけれども、どちらの方がその愛を持っていたのかと。
西門说那个欠五十两银子的人爱多。
そしてその人が言うにはそれ50デナリを借りていた人の方が
当我们真的认识我们是一个何等的罪人的时候，就像使徒保罗所说的，原来基督的爱激励我。
ですから私たちは本当に神様の本当のその愛を知った時にはパウロが言ったように神の愛が私たちをその私たちの愛を強めたんだと言います。
他说每一个信主的人蒙恩的人是不再为自己活乃是为那替他们死而复活的主活。
なぜならば全て主を信じたそしてまた受け入れた人というのは決して自分のために生きるのではなく主のために生きるようになるからです。
过一个完全不一样的生活
それまでと全く違った生活を送るようになるからです。
有一部越南跟这个美国合拍的电影叫做恋恋三季 Three Seasons。
でベトナムとアメリカの合作でその作った映画がありますけれども Three Seasons という映画があります。
当中讲到有一个开这个机动三轮车的一个司机叫做阿海。
そしてその中には一人のそのトラクターを運転するそのアハイっていう人がいますが。
他很努力的工作，他但是他爱上了一个妓女。
で彼は、その、仕事をしっかりとやっていたけれども一人の友情を愛してしまったっていう話です。
而这个妓女对他根本就不屑一顾。
そしてまたその友情というのは彼に対しては全く目も触れくれなかったのです。
这妓女只有一个目标，就是用我的身体赚钱。有一天我要住到那个五星级的饭店。
その友情のその思いというのはその売春婦の思いというのはとにかく自分の体で持ってお金を稼いでそしてやがていつかは五つ星のホテルに住みたいんだという思いでした。
后来阿海有一次参加三轮车的这个比赛，他赢了。得奖。
そしてそのアハイという人がある日にそのトラクターのその競技に出てそこで彼は優勝したのです。
但是他就用他得奖的钱这个带了这个妓女到了那个五星级的饭店。
そして彼は自分が手に入れたその賞金で持ってその売春婦を連れてそしてそのホテルに行きました。
然而他并没有跟他发生关系。
そしてまたそこでは何のその体のその関係を持つことはなかったのです。
他太爱这个女孩子了。
なぜならば彼はその女性を非常に愛していたからです。
他只要看到这个女孩子安安静静的睡在他梦想的世界里，他就满足了。
その女性がその穏やかに自分の眠りについているのをその見ることができればもう彼はそこで安心するからです。
当这个女孩子睡着以后，这阿海就默默地付了钱就离开了旅馆。
そしてその女の子がそこで眠りについたのを見て、阿海はそのお金を払ってそしてまたホテルから出て行ったのです。
这个女孩子一觉醒来以后，她就发现我不可以再这样。
そしてその女の子はその目が覚めてからそれに気づいて、これから自分はこのような生活をしてはいけないというふうに気づいたのです。
她真正的被那个纯洁和无条件的爱所触摸过。
純潔なそしてまたその無条件のその愛に彼女は初めて心打たれたからです。
他生命产生了改变。
彼女の命にもまたその人生にもその変化が生じたのです。
弟兄姐妹你我都被这样神圣的爱触摸过的。
兄弟姉妹皆さん私たちはどの人もこのような愛によってその触れられたことがあったのではないでしょうか。
问题是我们对这样的爱有什么样的回应呢？
問題なのはそれは私たちはこのような愛に対してどのような応答をしてきたのかということです。
同时也不要忘记上帝的原则。
そしてまたどうか神様のルールを忘れないでください。
他给谁多就向谁多要。
神様は多く与えたものには多くその取ろうとするのです。
多托给你很多的恩赐，多托给你很多的资源，就要向你多取。
あなたに多くの賜物を与えたのであるならば、あなたもその賜物でもって神に使えなければならないのです。
我们不论是教会或个人，千万不能落在那个骄傲的自满里面。
教会でもそうですし、そして私たち個人もそうなんですが、決して私たちはどの人も傲慢の中に陥ってはいけないのです。
我们要像使徒保罗一样说，我立了一个心志，我就是要讨上帝的喜悦。
ですから私たちもどの人もパウロと同じように志を持たなければならないのです。神様に喜ばれるためのことだけをするんだということです。
我们不落在跟别人的那个比较的当中，特别是跟那个比我们差的来比较。
他人とのその比較の中に私たちは自分自身の身を任せてはいけないのです。
我们只有一个目标，要得到上帝要我们所得着的。
私たちにある目標というのはそれは神様が私たちのために備えてくださっているもの、私たちが が到達するということなのです。
所以面对上帝的恩典，使徒保罗说他是格外的劳苦。
ですから神様、パウロはこのように言っているのです。神様のその恵みに対しては自分はその励んだんだと。
但是这世界上劳苦的人很多，
けれどもこの世の中にはその苦難を受けている人も多いのではないでしょうか。
有时候劳苦了半天，这个一场空哦。
時には私たちは本当に一生懸命働いても最後は全部ゼロになる時があるのです。
因为我们的罪影响了我们的个人跟我们的世界。
なぜならば私たちの罪が自分自身そしてまた周りの環境に対して影響を及ぼしているからです。
也影响了我们的社会跟我们的工作。
そしてまた私たちの社会、私たちのその仕事場にも影響を及ぼしているからです。
所以第三创世纪第三章说，哇，我们在工作的当中会有许多的荆棘跟蒺藜哦。
ですから創世記の三章の中でも言っているように私たちの働きの中には多くの茨があるんだと。
每一个农夫种田都希望有丰富的收获。
お百姓さんは自分たちの畑は必ずその豊かな実が結ぶのを望んでいます。
但是每个农夫都经历到有杂草、有荆棘、有蒺藜。
けれどもそのほとんどのそのお百姓さんというのは畑仕事するときには畑には茨もあればまた雑草 によって邪魔されることを経験しているのです。
所以在传道书里面一再讲说虚空的虚空啊。
ですから伝道者の書によれば空は空であると。
他举了几个方面，就说我们劳苦了半天，我们仍然不满足。
私たちはどんなに労苦していても心は満たされない、満足しないと。
有的时候我们有一些获得，但是我们不知足。
時には私たちは与えられているにもかかわらず私たちは満足を知らないでいるのです。
有的时候我们有一些获得，但是我们不能够享受。
私たちは手に入れたのにもかかわらずそれらのものを私たちは楽しむことができないでいる時もあります。
很多长辈跟我讲说，我过去想吃没得吃。
多くの年配の方からこのような話を聞きます。過去は私たちは食べたくても食べるものがなかったと。
但是我现在买得起了，我不能吃。
けれども今は買うこと、何でも買うことができるけれども、でもそれを食べることはできなくなってきているんだと。
有的时候我们看到我们有一点点成就，别人比我们更好，我们会嫉妒。
そしてまた私たちには成功をしているにもかかわらず、他人の方が私たちよりも高くなっていると私たちはそこで妬んだりします。
有的时候我们觉得我们做的还不错，但是很快就被别人忘了。
そしてまた時には自分いい働きをしたにもかかわらず忘れられてしまっているではないかと思う時もあります。
有的时候我们看明明是一盘好棋，但是就是跟我们跟工作的人不合作。
そしてまた私たちは時には本当にこれは素晴らしいプロジェクトであるにもかかわらず周りの人たちとはうまくやれない時もあります。
这都是我们在生命生活当中所遇到的荆棘和蒺藜。
これも私たちの生活の中にとってのその雑草やまた茨なのではないでしょうか。
在这里我特别要劝勉弟兄姐妹，基督徒在工作上遇到挫折是正常的。
特に私はあえて皆さんに教えたいのです。私たちが仕事の中においてその挫折に出会ったとしてもそれはその普通のことなのです。
因为我们活在一个罪恶的世界里。
なぜならば私たちは罪の中に生きているからです。
但是因着上帝的怜悯，我们仍然可以得到一些的果实。
けれども私たちは神様の憐れみのゆえに私たちは何らかのその聖霊の実をいただくことができるようになってきます。
还是有一些田间的蔬菜可以供应我们日常的生活。
そしてまた私たちの周りにも私たちの心、私たちのお腹を満たしてくれるそのまた野菜やまたその食べ物、果物が与えられるわけです。
但是基督徒可以说我们的劳苦不突然。
けれども、クリスチャンである私たちは私たちの労苦は決して無駄にはならないんだということができます。
这是在哥林多前书十五章最后保罗的宣告。
これはコリント人への第一の手紙の十五章の最後にそのパウロが言った言葉なのです。
他说物要坚固不可摇动。
そして彼はこのように言っているのです。揺らいではいけないと。
常常竭力多做主工。
そしてまた本当にしっかりと主のために励みなさいと。
因为在主里面的劳苦是不突然的。
なぜならばその主に私たちの労苦は主にあっては無駄ではないことを知っているからです。
我们今生的工作可以在主的面前有一个祷告。
今生きている間に私たちの働きは主の前においてこのような祈りを捧げることができます。
詩篇九十篇说我们可以祷告求上帝坚立我们手所做的工。
詩篇九十篇の教えによれば私たちは私たちの仕事が神によって固くされるそのしっかりとされていくことを祈ることができると教えています。 います。
启示录十四章十三节更讲到。
そしてまた黙示録のその十三章の十四節でもこのように書いています。
在主里面睡的人有福了。
主のうちにおいて眠った者は幸いであると。
他们不仅习了世上的劳苦。
彼らはこのその世の労苦を下ろしただけではなく。
做工的果效也随着他们。
そしてまた働きの実も彼らの後に。その追っかけてくると言います。
世界会忘记我们所做的。
もちろんこの世の中は私たちがこれまでにやってきたことをすべて忘れてしまうことがあります。
但是上帝不会忘记。
けれども神様は決してお忘れにはならないのです。
马太福音二十五章那边就告诉我们这样的一个神的看法。
またマタイの福音書の二十五章の中においては神様のお考えについて触れています。
我们在主里面的一些的爱心词汇，不论是帮助那些有需要的弟兄姐妹。
私たちのすべてのその主のうちにある愛と、そしてまた慈しみ、そしてまた必要をしているその兄弟姉妹たちに対しての助けというのは、
或者一点小小的服侍，小到一个地步，连我们自己都忘了。
小さな小さな自分でさえも忘れてしまうような小さな奉仕でさえも。
但是上帝没有忘记。
神様は決してお忘れにはならないのです。
他仍然纪念，而且愿意给我们奖赏。
あえて同じように覚えてくださり、そしてまた私たちのためにご褒美を用意してくださるのです。
所以基督徒的劳苦是不是突然的？
ですからクリスチャンにある私たちの労苦というのは決して無駄にはならないのです。
为此，我们激励我们可以殷勤的来服侍上帝。
ですから私たちはもっともっとしっかりと神様のために働くことができるようになってくるのです。
在我们的日常生活的当中，工作的当中服侍上帝。
日々の生活の中において、また自分の職場の中において。
也在我们的教会的服侍和教会生活当中来服侍上帝。
教会生活の中において。教会のその奉仕の働きの中において神様に仕えるのです。
基督徒不可以忘恩。
そしてまたクリスチャンである私たちは決して恩を忘れてはいけないのです。
更不可以有一种侥幸的心理，只要上帝的恩典，却不愿意为主付出。
そしてまたこのようなその横島的な思いがあってはいけないのです。神様の恵みだけをいただきたい、そしてまた祝福だけいただきたいんだと。
我们要殷勤做主的工。
ですから私たちはあくまでもしっかりと神様のために働くことに励まなければなりません。
奉献你的恩赐。
そしてあなたの賜物を神様に捧げることです。
会唱诗的就来诗班。
聖歌隊その歌が好きな人はその聖歌隊に加わってください。
好好的来带领人归主。
そしてまたしっかりと個人伝道に励んでください。
看到有需要的人愿意去帮助他。
必要のある人に気づいたらその人の隣に行って助けてあげてください。
在2000年的时候，我曾经跟一个教会的长老去澳门探访我的宣教士。
17年前の時に私はかつての自分の奉仕していた教会のある長老と一緒にマカオに行ってあるその人に会いに行きました。
我们先到香港住两天。
香港に行って2泊しました。
有人告诉我说香港的奶茶非常好喝，不喝会遗憾。
その時に聞いた話ですけれども、香港のミルクティーは非常に素晴らしいから飲まなかったら後悔するよと。
结果那天早上就很满足的喝了一杯奶茶。
その時私は本当に朝から喜んでその一杯のミルクティーを飲みました。
坐上船以后，那天天气又非常的冷。
そして私はそのまたその後にマカオに向かうその船に乗り、そしてまたその船はその日は非常にその寒かったのです。
啊，我的心律不整就发作了，非常难过。
そして私はどんどんどんどんその心臓がドキドキしてきました。本当に具合が悪くなってきました。
然后我到了澳门以后，人家问我说：“你要去医院吗？”
そしてマカオに着いたら病院に行きますかと聞かれました。
他说澳门有两家医院。
マカオには2軒の病院があります。
一家要钱，一家要命。
一軒はそのお金はそのを取るけれども、もう一軒は命を取ると。
你要去哪一家？
どっちの方に行きますかと。
啊，我说我要去要命那一家。
そして私はその命を取る方に行きます。
果真在那边躺着，他什么都不做。
そして本当にそこで私はただ横になれと言われただけで、あとは何もしてくれなかったのです。
也不准我出院。
そしてまた病院出てもその退院してもいけないと言われます。
一直到我的血压各方面稍微稳定一点了，才放我走。
そして後に私の血圧が徐々にその普通に戻ってから、あ、じゃあ退院していいですよと言われました。
他说我跟他说你只要给我吃那种药我就 OK 了。
その時に私はこの薬さえ出してくれればもうそれで大丈夫だよというふうに言ったんですが。
他说不给啊，你们台湾人都乱吃药。
そしてその人は言ったのです。 あの台湾の人はやたらめったらその薬を飲んだりするからあなたにはあげませんというふうに言われました。
后来我出院以后经过我的宣教士介绍就去了一对年轻夫妇那里。
そしてまた私は病院を出てそして宣教師の紹介でもって私はあるその若いカップル その家に行きました。
他们是一对中医师。
その人たちは漢方医のそのご夫妻なのです。
他们非常的辛苦，花代价读完医学。
でその人たちは漢方の医学を本当に一生懸命学んでいたご夫妻でした。
他们欠了好多钱呢。
そしてその人たちは実は負債を抱えていたのです。
然而他们却立志要帮助贫穷人。
けれども彼らはあえて自分たちは本当に貧しい人たちを助けたいんだという志を持っていたのです。
所以他们就特别选了在澳门最贫穷的地区来开他们的诊所。
ですから彼らはそのマカオの最も貧しい場所を選んでそこで自分たちの診療所を持つようになったのです。
让那些没有钱去医院的人可以到他们那边就诊。
そしてお金のない人たちを専門にその彼らは見ていてあげたのです。
姐妹一天看诊十二小时。
そしてその姉妹は奥さんの方は1日12時間の診療をしていました。
弟兄白天在两个地方打工。
そしてまた旦那さんはその昼間には2つの場所でその仕事をしていました。
到一个医院去看诊，到一个公司中午帮他们去看诊。
そしてまたお昼にはある会社に行きそこの社員の人たちのその健康診断をしたりするのです。
然后到晚上的时候再到医院继续看诊到12点。
そしてまた夜になったら自分たちのまた病院に行ってそして12時まで働いています。
我在那边接受他们治疗的时候他们跟我讲他们的心愿。
でその時に私は治療を受けながら彼らからのその思いを聞くことができました。
他们说我们信主了我们觉得主的恩太大。
彼らはこのように言ったのです。私たちはイエス様を信じるようになってから本当にイエス様のその恵みそのがどれだけ大きいものであるのかに気づかされたんだと。
我们能做的有限我们就学习耶稣去服侍那些贫穷的人。
けれども私たちにできることは限りがあるわけですから私たちはあくまでもイエス様に見習って必要のある人だけを私たちは助けたいと思っているんだと。
他们这么忙每天还花一段的时间一定的好好的读圣经。
忙しいのにもかかわらず彼らは必ずその2人で一緒に聖書を読む時間を彼らはそのきちんと持っていたのです。
他们说我们有一个心愿当我们把债还完的时候我们要去宣教。
そして彼らはこのように言ったのです。実は自分たちには一つの願いがあってそれは債務がすべてきれいになったら私たちはその宣教としてその宣教師として海外に出かけたいというふうに言ったのです。
愿感动他们的灵，也感动每一位弟兄姐妹。
彼らの心が動かされたと同じようにどうか聖霊様も私たちの心を動かしてくださることを私は願ってやみません。
我们祷告。
一緒にお祈りします。
主耶稣，我们感谢你。
イエス様、感謝いたします。
你的恩典实在太浩大。
あなたの恵みは本当に大きくてまた広いものです。
不论是在我们身上的普遍恩典，
私たちに与えてくださっている普遍的なものだけでなく、
或者是奇妙的救恩，
そしてまたあるいは本当に苦しいその素晴らしい特殊な恵みも同じなのです。
甚至更丰盛的，让我们有恩典在我们身上，让我们能够回应你的恩典。
そしてまた私たちがあなたのその恵みに対して応答することができる恵みも与えてくださっていることを感謝いたします。
我求你祝福每一位慕道的朋友和弟兄姐妹都知道自己是一个蒙恩的人。
求道者をはじめとして兄弟姉妹一人一人を主よどうぞあなたが格別に導き守ってください。どの人も神様の恵みによって生かされているということに気づくことができますように。
并且求你帮助我们，让你在我们身上的恩典是一个不突然的恩典。
またどうか私たちに与えてくださっている神様のこの恵みが無駄で終わることのないようにしてください。
有合乎你心意的回报。
そして本当に神様あなたの御心にかなった応答をしていくことができるように助けてください。
奉主耶稣的名祷告。
主耶稣基督の名によってお祈りいたします。
アーメン。